使徒言行録の1章の6節から、11節までのところです。ここで、まず言われていること、イスラエルのために国を立て直してくださるのは今なのかって尋ねたらですね、そうしたら国を立て直す時期とか、その国とはどんな国なのかっていうことを何も触れないで、聖霊が下ったら全世界に証人となるということを言ってですね、イスラエルの国を立て直すのは今だこうだっていうふうなことはちょっと離れたことを言われたわけです。弟子たち、人たちはですね、自分たちのこのユダヤ民族のことばかり考えていたわけですね。イスラエルの国、ローマ帝国によって支配をされていると、そういう植民地状態にあったので、そこから独立をすると、まあ、そういったことが今なのかと、救い主というからですね、そういう国を立て直すと、ダビデの時のようにですね、いわば独立国として立て直してくださるのは今この時なのか、メシアっていうのはそういうことのために来られたんじゃないのかと、まあ、そういうことなんですね。でそういうふうに今小さなイスラエル、ユダヤ民族のことだけを、まあ、考えていたわけです。で、イエス様が言われようとしているのは、これは全世界、全宇宙のいわば新しい創造というような非常に大きなスケールのことだったんですね。まあ、そういうふうに、まあ、人間というのはいつも小さな視野でしかものをこう考えることができないわけです。でそういうことについては細々としたことは言われないでですね、聖霊学だったら力を受けると言って、そして全世界でですね、このエルサレムだけでなくユダヤ、サマリア、またそういうの地の果てまでっていう、このキリストの真理っていうのはですね、ユダヤ人だけのもの、民族だけ、あるいはこの限られた地中海のパレスチナ、カナンの地域だけとか、そういうものでないというんですね。こうしてこれは2000年前に実際にこのように言われたこと、書かれたことが2000年を通して現実に徐々に実現していったということですね。まあ、全世界にですね、このキリストのこと、キリストの復活のことっていうものは全世界に伝えられているわけです。そこでですね、ここの、まあ、今日の中心っていうのはそういうふうに、それまでは力を受けてなかったのに、聖霊が下ったら力を受けて証人になると、このことですね、聖霊と力、証人という、で、このことが、まあ、一番重要なことになっておる。これがキリスト教の生活でもあり、当然伝道にもなる。伝道といってですね、特別な人だけでなくって、一人一人のキリストを信じる人にこういうことが起こるということであるんですね。で、これはですね、この聖霊が与えられるという約束は前のヨハネの福音書のところで、すでに言われていたわけです。それを少しもう一度見てみたらですね、ヨハネの福音書の14章のところです。14章のところで、それが言われていたわけですね。14章の15節、14章の15節からずっとですね、ここでは弁護者というのは訳になっているのですけれども、まあ、パラクレートスという言葉で、そばで、罪がある人をも罪がないと弁護をしてくださる、それからそばで励ましてくださる励まし主、あるいは救い主、慰め主、このパラクレートスという言語はいろいろに訳されるんですね。どんなに訳しても日本語にぴったりくるものはないわけです。聖霊 というものの、ここではですね、ホーリースピリットっていうのは、ヨハネ福音書ではパラクレートス、パラってそばですね、クレートスは彼を言う、叫ぶという言葉で、そばで言う、叫ぶ、そういうことで弁護をする、あるいは励ます、慰めると、いろいろにニュアンスを、意味を持っている言葉なんです。この新教大学で初めてこの弁護者というふうな訳にしたんですけど、これアメリカにもそういう訳もあるわけですね、アドバケイターっていうわけですけど、そこからもらって日本語にしたんですけど、日本語ではどうもですね、弁護する人なんていうとどうも裁判のことの専門用語のような感じでですね、あんまりこの信仰的なことじゃないわけです。で、この間来られた四国集会に関根芳生さんの出している印刷物はパラクレートス、パラクレートスってここのままのギリシャ語のまま取ったのを印刷物の名前、私の命の水みたいなですね、そういうタイトルとしてるんですね。それはどなに訳してもどっか意味がですね欠けるからなんです。そういうふうに聖霊のことをそういうふうに言ってるわけです。で、それがあるとですね、ここでは何が与えられるかというと、この次のヨハネの14章の、26見たらですね、14章の26見たら聖霊が与えられるとですね、全てのこと、これはもちろん霊的なことですね、聖霊が与えられたからといってですね、この花の名前が分かるとか、花の組織が分かるとかですね、その種類が分かる、細胞の中の仕組みが分かるのと言ってないわけです。全てのことっていうのはもちろんそういう霊的に必要なことの全てという意味で言ってるわけですね。で、ここではですね、そういうふうに特に霊的な必要な全てのことを聖霊が教えるの。学問が教える、研究が教える、経験が教える。ということと非常に違っているというのが分かります。それぐらいですね、ここで聖霊が教えるということは、どんなに学校教育が発達をしても、どんなに例えば外国をあちこち行ったとしても、どんなに人生を長く生きて経験したとしても、それでも全く分からないようなこと、また言い換えたらですね、どんなに経験が少なくても、病気でおかた寝ておっても、そういうふうなこと関わりなく与えられるということなんですね。そういう非常に不思議なものがあるということなんです。こんなことは一般社会では考えられたことなんです。当然いろんな深い大切なことを知るためには、これも当然大学だ、あるいは大学院だと、あるいはさらには研究所だとか、もういくらでもキリがないんですね。そういうとこ行ってますます狭くなるわけです。これ実際に行ってみたら分かりますが、大学行ったらいろんなこと分かるんで全くなくて、ますます狭く狭く狭くなるだけですね。私も大学行って、理学部行ってですね、そこから分かれるんですね、科学科とか物理学科、宇宙物理学科とか数学科の中の科学科に、科学科の中で12ぐらいも講座あるわけですね。生物科学とかですね、量子科学とか、それから有機合成科学とか金属科学とか、いろんなところに分かる。ただ性科学の中またいっぱい分かれてるんです。そういうふうにこの性科学の中またずっと分かれて、それをずっとやって、ある物質のですね、ある化合物をくっつけるのに10年もかかってると、そんなことをやってるということで、実際に現場に行って私も驚いてしまったですね。とにかく狭く狭くなるわけです。だからいくら大学行ったところでですね、本当に霊的に必要なことって全くそういうふうに無関係なんですね。そういうようなことで、別個にですね、どんなに学校教育やら、あるいは本をたくさん読む読まない関係なく与えられるものがあるって、とってもこれはありがたい感謝のことですね。特にそういうことを言ってます。で、そのことで今日のところではですね、全てを教えるという側面には力が与えられるということを言ってるわけです。この力とですね、全てを教えられるということは少し違うような側面を持っています。神様が愛あるということで、どんなことがあったか深く分かる霊的、これは聖霊を分からせてくださるということですね。神様は永遠であるとか、復活という十字架、罪、みんなこの聖なる霊が与えられて初めて本当に分かるということです。その力っていうのは、これは行動的な、すぐに分かりますよね。 弟子たちはイエスが捕らわれた時にみんな逃げてしまったぐらいです。そして死んでもついていくと言ったペテロもすぐに逃げてしまって3回もですねイエスなんか全く知りませんとも嘘までついたわけです。それはですね正しいことを本当に実行する力というものはどんなに自分で決心心を決め決心しても決心にも力は関係ないんですね。もう本当にこの力っていうものはどんなにものと分かっても経験してもだからといって力が与えられるのではないわけです。で、キリストのこのことを伝えるということについてですねイエスご自身が殺されちまったんですね。だからそのイエスのことを証ししていこうとしたらですね当然非常に危険性が及ぶ。その危険なことを超えていくっていうのは本当に力が与えられると。いくら物事をたくさん知識として知っとったってそんな関係ないですね、難しい困難なことみんながこうだこと言ってるのこれは違うというふうな勇気というものはですねこれは別のところから来るわけです、そういう力それとですねでもさっきの必要な霊的な知識とはこれは関係ないことがつながっているわけです、アメリカの人口はいくらとかですね、現在原発の数がいくらとかどんな仕組みで原発が動いているかそんなことをいくら知っても霊的な力にはならないんですけどもイエスが聖霊によって教えるっていうことはですね相手の悪の限界を知ることもできるわけです。だからですね悪は必ず滅びるっていうこともそれも知識霊的な知識だからだからそれを思ってですねたとえそして殺されても蘇るこれも霊的な知識なわけです。そういうふうにこの霊的な力ということとですねさっき言った聖霊がみんな教えるということとはこれつながっています。この世の知識とは力とは結びついていない。むしろいろんなことを知れば知るほどですねこの世の知識を知っても全然力が出ないということになるんですね。でこうでもないこうあでもないこうでもないこの人はこういうあの人もこういうこの人もこういういろんなことが分かったら自分の考えもバラバラになって分からなくなってですね結局力がなく発揮行動もできなくなるということも起こります。そうしたようにですねこの力と普通の知識とは別なんですね。けど霊的な知識というものは力と深く結びついておるということです。だからその典型代表例がイエス・キリストだったわけです。イエスはですね非常に知識霊的な天国とか愛とか復活とか真実とか全部深く分かっていられた。それとその命をもう超えていくような力をも持っておられた同時に持っておられたということですね。そして、こういうふうにこの力っていうものはいろんな見抜くという力迫害を超えて進んでいくというこれも力なんですね。それとさまざまなことを見抜くということもこれも力。今日のようにいろんな情報がいっぱい氾濫している中で、今度の選挙でもですねいろんなことがもう言われてくるとみんな聞くとどっちが正しいのかわからなくなってくるっていうのぐらいですね。そういう中でその誤りものを正しく見抜く力というものこれは単なる知識からは来ないということですね。そういうふうに、力といってもいろんな種類の力がある。誰でも分かるのはですねいわゆる暴力っていう殴るとかですねそういう腕力っていうものは何も人間は非常に弱い。むしろこれ動物、ライオン見たワニみたいなカバみたいなものすごい力持ってるわけですね。それは物理的に測定してみたこのワニの大きな方すごい力を持って打ち破ることができる、そういうふうに力といっても本当にいろいろな種類があって私たちは一体何の力を持ってるんだろうかと、こういうふうに振り返ってみたらどうもあまりそんな力与えられてないと思う人もおるかもしれないけど、例えばですねこういうの集まり集まろうとするもある意味で力がないとですね力がなかったらこんな 気力がないわ来ようともしないわけです。そういうふうにある種のですねこんな集まるだけでもある種の力ということですね。でこういうのは持続するということもある種の力がないと継続してはやる気がなくなるということです。そういうふうに何でもないどこに力があるかと思うようなことの中にもですね静かに考えてみたら 持続する力って言うんですよね。ずっと持続する力、同じようなこと同じような形で何も変化はないんだけど、ずっと持続する、これも一種の力です。でそれは私たちは確かに神様から聖霊様からいただいておるということです。これは全体で見たら日本にもいろんなところで教会もあるわけですね。全体で見たらこの100年経ってもみんな消えてしまっていることはないわけです。それぞれに神様がですね、その御手を伸ばしてある意味では支えて、そして力を与えて、それぞれのところでいわば個性を保ちながら続いてきているということなんですね。いや、こういう種類の力の中でも、まあ、これは目立って神様からその特別に選ばれた人、これももちろん多いわけですね。まあ、日本のキリスト教会では確かにこの内村勘道という人は独特の力を与えられた人だったわけです。そういうことで100年以上経ってもですね、その力一番やはり印刷物を多く出版されておるわけですね。今日今で NHK で、4月から9月までやっておりますね、土曜日に。ああいうことも、まあ、長い歴史の中では NHK がそういうふうに6ヶ月もにわたって、内村勘道のことをするのは初めてですね。で、それほど現代でもですね、今日の憲法問題、非戦、戦争どんなことあってもしたらダメっていうようなことは内村が非常にはっきりとですね、もうそれははっきり言ったことなんです。日露戦争1904年ですね、もう100年110年も前、これは非常にはっきり言ったわけです。今の憲法9条の問題はるか昔からですね、そういうことは真理だと。でそれもですね、内村が初めて言ったんではない、もこれイエスが初めて言って、それに遡ればもっとイザヤというイエスよりもさらに700年も前から、これは最終的な理想は剣をクワクワに変えるんだと、槍を好きに変えるって言ってですね、イザヤがそういうことを示されたのが今から2700年もはるか昔です。憲法9条のずっと一番最初の援元源っていうのはそういうふうにはるかに古いんですね。まあ、そういったこともですね、見抜く力、時代時を超えて見抜く力をこのイザヤも聖なる霊を与えられた。で内村勘道も当時はですね、戦争するのが良いと、一番の男子の理想はですね、すごい軍人になること、それは大将ということでですね、陸軍大将なんて言って一番の男子のですね、最高の栄誉のように言われよったわけです。でそんな中でそんな戦争をしても何にもならないんだというふうなことは非常に勇気がいることですね、力を要することだったわけです。で、そんなふうに、この何らかの力ってね、いろんなところで見られる。で、この有名になった人もですね、それなりの力があったからいろんな影響を持ったわけですね。で、その力は2000年間続いてるわけですよ。内村のもらったのはもう聖霊様からですけど、そういうキリストを知らしたのは、これはクラークというアメリカの、まあ医師の学者、技術者ような人でもあったわけですね。で日本でそういうふうにですね、薩摩藩の黒田清隆が当時北海道のですね、そういう長官をしよったわけですけれども、その人に聖書がなかったら指導はできないと言い張ってですね、国立の学校であるのに聖書はどうしても必要だと言い張って、それはダメだと黒田が言ったら、ダメだったらもう帰るとまで言ったんですね。それで押し問答した逆に結局、まあ、もう認めると、国立の学校で聖書をそういう適当として、クラークは教えたわけです。そこで、まあ、宇宙の認めもなったと。でクラークはまた遡れば前の人からキリスト教を知らされたということです。でそんなふうにずっとそういう力はですね、はるか前からずっと流れてきてるんですね。で私たちもそれを受け取ったと。でそれを受け取ってまた次の世代へと流れていくということです。ある調査でですね、非常にお金持ちの人と、だけどもう80歳になってお金1億円持ったって使い道もないと、食べるものも済まされ事業しても結局何をしていきたいのかっていうようなことをいろいろある人が調べると、施設に行って自分が持っている技術とかいろんな知識を紹介したいと、知らせたいと、 いろんなことを調べた結局ですね、人間っていうのはお金を貯めたり事業をして有名になることを、でも自分が受けると本当に良いものを誰とか伝えたいという、それが一番奥にあるというようなことをですね、それは不動産関係のそういう仕事の営業関係でバリバリやってる人がふとそういうことにして調べたらそういうことだったと。何か良いものを後の世代まで伝えたいんだということなんですね。そういうのが動物と人間の大きな違いであるということは確かに言うと思います。動物はそんなことはないんですね。これ本能ですね。子孫を産んです。それも一応伝えるということなんです。人間はそういう本能と別にですね、精神的な何かをですね、受け取っても伝えたいという、そういう強い願いを持っているということです。で、そういう中の一番強力な、全世界にこの願いが実現したものはこれなんですね。キリストの復活、キリストの十字架、それを伝えたいっていうのはずっと続いてるわけです。その願いが一番強烈な願いだったから、命を懸けても殺されてもそれを伝え続けると。死ぬことによってそれを明かせるという人が、この2000年間世界中で起こってきた。日本でもたくさんあったわけですね。そういうことで、ここの人もですね、霊的に目覚めると自分だけは持っているもんでなくて、何とかじゃないか伝えたいという、 こう気持ちがですね、こうふつふつと起こってくるわけなんですね。そしてそれを一番後押しするのがこの聖霊様なわけです。人間の気持ちとしても今言ったようにですね、長らく大金持ちとして実業会社も経営したりとしても、もういよいよ年がいって施設に行って何をしたいか、何を食べたいって言うと、もお金が どれだがあっても、もう80もなってきたらですね、本当に使い道もないわけですね。そこでしたいことはそういうことだというふうに、それは人間の自然の気持ちなんですけど、さらにもっと強力なものがですね、殺されてもする、それがこのキリストの真理なわけです。これ本当にこの真理性を深く知ったものはですね、これ自分が殺されても伝えるほど値打ちがあるということなのか分かるわけですね。まあ、そういうことです。で、それをなさしめるのがこの聖霊だと。そういうふうに、クリスト者っていうのは言い換えたらキリストの証人なんですね。で、これをですね、エホバの証人と、エホバ旧約の神様、名前、間違った名前の呼び方ですけど、そんなに言い換えてしまったのがエホバの証人だったわけです。聖書は本当はエホバの証人、旧約のそういうふうなんじゃなくて、イエスの証人、イエスキリストを証しするという、それがまあこういうふうに最初から来てる、出てきておるということです。そしてこの証人というのはどんな仕方、いろんな仕方があるということですね。神様のこの力を証しする復活の力、それからキリストは十字架で死んだけれども罪を拭い去るという、そういう不思議な力、この2つはどんなに科学を果たしてもできないことですね。死の力を本当に復活させる、死んだものですね。これは例えばクローンなんていうことができるから、どこの行ったり思う人もいるかもしれませんが、それでどんどんどん増やしてしまったら、人間動物いっぱいになったらもう地球上いっぱいで生活はすぐにできなくなるんですね。で、必ずそういうふうに目に見える肉体は死ななきゃならないわけです。そうしてですね、クローンといっても心が作れないんです。外的な遺伝子、科学で分かることは DNA もほとんど同じにできるわけです。だけど成長するときの環境とか、そのときには経験で大きく変わっていくわけですね。で、復活ということはですね、生きていたその完全にされるということなんです。そうして、たとえクローンとかそんなことが起こったって、地球もだんだんと最終的にはなくなるわけなんですね。そしたらもうどうしようもないと。科学ってそんなもんなんです。最終的にはもうなくなってしまうのどうすることもできません。けれども、このキリストが復活というのはどんな宇宙的なことが起ころうともですね、神様が今も存在する、地球や太陽がどうなろうとも神様は永遠に存在するように、私たちもそのように永遠に存在するもの、そうしてこのように復活していただけるというわけです。だからこれは科学がどんなに発達しても絶対できないことなんですね。まあそういうふうにその永遠の力を明かしするという、これを明かしするのはですね、言葉によっても明かしをすることができる。 この聖書を見せて、これを私は信じていますと、こんな印刷物、命の水とか聖書とか、それも証のものある、ね、それから他の人がみんな嘘を言ってるのに、いやそれは違うと、そういう形でですね、反発を受けたり地位も下がるけれども正しいことを言うとする、そういう形で証をするということもできるわけです。それから積極的にそういうことを言ったり主張できなくてもですね、みんながやってるようなよく悪いようなことに一緒に加担しないと、それはやめると、そういう家は静かな抵抗ですね、そういう形によっても証もできると、言葉によっても文章によってもですね、こういうふうに日曜日は行きますとかですね、集まりに行きますとかいう、そういうふうなことによってもいろんな形でそれぞれが証もできるということです。そういうことで、この自然のものっていうのはですね、何もそういうように決心とかしなくっても証をしている。この前の花なんかもそうですね、自然の花とかそういう空の美しい星とかいろんなものはですね、作られたもので神様の直接の創造物のものだから、神様の大いなるその創造の神秘、デリケートな美しいとか清らかな力っていうのをそのままで証をしているわけです。でも人間はそのままでは証はできない。そのままでは絶えず自分のことを明かしてしまう。自分はこういうのをしなかった、自分はこういうことをしたと、自己宣伝しかできないわけですね。神様やキリストのことを本当に明かしするということは聖霊が下されないとできないと。無敵がいたらどんなに学問がなくても、昔の江戸時代もそうです、ローマ帝国のあの多くの奴隷たちもそうですね、学問や何もなかった、何もなかったけれども今の多くの人たちはとても偉大な立派な証人ともなったということです。そういうようにこの私たちは何かのことで証をしていく、そして伝えていくという、そういうことがキリスト者のいわば最大の事業でもあるということなんですね。で、これはたとえですね、病気になっても証はできる、死ぬ間際でも証はできる、この仕事っていうのはですね、他のこととは違うもんだから、あ、最後までですね、神様を信じて、そして召されたり召されていく、それも周囲に対しても証になるということですね。で、病気になっても証が出る、それに耐えるという形で、病気の中から苦しみによって新しいことを分かる、受け取る、神様から慰める、そういうことも証になる。健康であればまた能力を与えれば、その能力や健康を使って証もできる。で、それに病気でも健康でも年がよっても若くても子供でも誰でもはいつでも、まあ言ったらこれは神様やキリスト様の証はできるということなんですね。聖霊が与えられた、それで、私はキリストを信じますと言うだけも証なんです。言うためには一緒の力がいるからです。あんたキリストなんか信じてるんやと言われて、大概ですね、キリスト信じてるのはあんた少し前もないじゃないなのとか言われたりする。そんなんが怖いから言わないということもあるわけですね。私のかつての同僚の先生なんかも、キリスト教の本屋でパッタリでやって初めてキリスト教って分かった、あんたクリスチャンだったん、いや吉野先生に黙っとってよって言ってですね、私と公然と印刷物を配しよったものだけれども、その人は一言も言わなかった、私もキリスト教ですよって言わなかったんです。たまたまあったと。そんなふうに黙ってたら証にならないわけです。先入観持たれて構わんわけですね。悪く言われたってイエスさん悪く言われたじゃないかと、悪い、そんな悪いで愛もない、だからこそ私は罪も許して力をもらいたいとキリストを信じてるんですって、それはっきり言えばいいんですね。そんな役に立たないって言われても我慢取っといたらいいだけのことです。いやそれでも私は信じていますと言えばいいだけなんですね。だから他の人のことを何と言われるかは気にして言わないっていうよりもですね、やっぱり力をもらって言うというだけでも証と、ということでですね、今の時代ではなく昔江戸時代だったら言うただけで殺されると、キリストを信じると言うただけですぐに捕らわれて拷問やられて殺されるということだったのからみたいなんですね。現代で私キリストを信じますと言っても拷問やら絶対受けないんです、特に日本ではですね。で、 そういうふうに言うたら、それを神様が使ってくれて、聞いた人の心に何か波を起こす、何かキリストに関心を持つという、そういう力を及ぼすということもあるわけです。ですから、まあ、一番手っ取り早い証っていうのは、そういう必要な時に私キリストを信じてますということであるから、私は学校を変わる時には、最初の学校の全体の教職員と生徒たちを前で自己紹介を校長さんもって全部がするという時に、私はキリストを信じているものですってはっきり言ったら、一発にですね、全校生徒と教職員みんなに証ができるということだったから、そういうことを、まあ、必ずやってたわけですね。で、それはもう私はそういうふうに示されたから言ったわけです。そんなふうに形ではしたくないといえば、もっと別な形でそれぞれにこう示された証の仕方がそれぞれあると、ということなんですね。それから、まあ、それはそういうことで、この聖霊、聖なる霊ということと、この世の悪の力に負けないその力、あるいは見抜く力、持続する力、いろいろあると。そして証人、その後ですね、天に上げられたけど雲に覆われたと。そして行ってしまったと思って見よったら、白い服を着た二人の人、まあ、天使みたいに来て、どうして天を見上げているのかと、また来られるんだって、天に上げられたと同じありさま、雲に覆われて。この雲っていうのはですね、モーセもシナイの山で雲の中から声を聞いたと。イエス様も高い山に登られて、そうして真っ白に輝くようになって、雲の中から神様がですね、これに聞きなさいと声がしたと書いてあります。雲っていうのは神の臨在のまあ、シンボルみたいなところがあるんですね。しばしばそれでイエス様は再び来る時も、神の力にの中に、雲の中に包まれてくると、そういう表現で言われたからです。だから普通の雲っていうのも、これ神の力のシンボルという意味でですね、神の力とともに神の底へ去っていかれて、再び神の力とともに消えた、いなくなったんじゃなくて来られると。まあ、これは再臨ということでもあるんですね。この再臨という来られということを、みんながはるか先のことになって今でも経験できるようにというために、聖なる霊を出されるということでもあったわけです。で、実際に来られたわけですね。聖霊という形でまず来られているというのは、この次に出てくるということです。それで、まあ、聖霊というのはイエス・キリスト様と同じで、別のいわば現れ方なので、2人3人イエスの名によって集まったら、私はいると言われたので、ここには聖霊の風も吹いてあると。生きたイエスさんの目には見えないけど、共におってくださるんだということです。はい、それで、まあ、今日はそこまでした。